すみだ隆平のハマグリ顧問の編、1月10日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。こんばんは、弁護士のすみだ隆平です。1月10日午後7時半を回りました。もう1月10日ですな、ね、
はい、
まだ年賀状送ってきはるって言いますよね。あの年賀状ってね、まあ出したり出さへんかったり、出し忘れたり、
はい、
ね、向こうが出し忘れてたりみたいなのありますけど、1月8日ぐらいに届く年賀状出しちゃったら、逆にそれがなんか浮き彫りになるというか、あまりね、あ、この人来てへんかってんやって気づいてなかったのに、あ、この人は最初年賀状を送るリストに私を入れてなかったんや、みたいなことが、1月8日ぐらいってなんか、
なるほどね。
気づかされますよね。あ、でも逆効果。でも、その方は律儀な方なはずなんですよ。
う
ん、
そうやね。
ね、うん、多分今年とかやったら1月4日もしくは、土日挟んで7日とかが仕事始めで、職場に来て、あ、送ってなかったこの人に年賀状って言って書く人と、僕の場合は逆にそれで、あ、送ってなかった、でも今のタイミングで送ったらその現象が起こると、8日ぐらいに届いて、あ、忘れとったんやってなると思って送らへん人間と、律儀に送って逆にそう思われる人と、ねえ。
送ろう、それは。
だから、来年きっちり送った方が、よかったりとか、しますよね。あと、2枚来るパターンっていうのもあるんですよ、ね。
あるある。
あれもちょっとなんか、軽んじられてる感が。
いやいやいや。印刷ミスとか、
ね、印刷ミスですかね。
わ、うん、かんないけどね。
あれ不思議なもんでね、うん、普通2枚もらったら、何でも多い方がいいようなもんですけど、うん、年賀状とかって逆に、ねえ。
軽んじてるわけじゃない、
うん。軽んじてるわけではないですよね、はい、きっと。はい。先週はね、公開生放送ということでお送りしたわけですけれども、はい、いろいろメールいただいておりますよ。こちらはラジオネーム岡作の母よりいただきました。先日1月3日の公開収録を観覧させていただきありがとうございました。墨田先生はもちろん、柳田コーチやスタッフの皆様のアットホームな雰囲気が楽しいおしゃべりと相まって、あっという間の1時間半でした。柳田コーチの私物大放出のお年玉があったり、そうなんですよ。うん、柳田さんが本とか、なんかいっぱい持ってきてありましたよ。うん、
忘年会でも出して
る。忘年会でも出してるし、小さい前澤社長なんですよ。誰もあんま言わないですけど。前澤社長はね、言うたら、それで、まあ、宣伝広告効果みたいなのがあるわけじゃないですか、はいはい、莫大な、うん。柳田さんの場合は、本当に、私物をリスナーにね、ちょっとずつ、ちょっとずつ袋分けしてね、大きいガラガラで、キャリーバッグで、早い時間に KBS 入って、荷物一旦預けて、なんかどっか出かけて行かれましたわ。どこ行ったかわかんないですけど。で、帰ってきて、それ小分けにして配って、番号を変えて、みたいな。何の見返りも求めてないですよ。その、前澤さんみたいにね、ほんまに。うん、あの人をもっとね、評価してあげるべきなんですよ。いやいや、ほんまに。
知ってもらってる。
柳田さんの裏垢とか、不利をする、なりすましとかが現れるべきなんですよ、もっと。前澤社長みたいに。
なんで、
メール戻りますよ、はいはい。私物大放出、柳田さんのね、お年玉があったり、有名リスナーさんの素顔がちらり垣間見られたりして、大盛り上がりで和気あいあいでしたね。いつもはキッチンで食事の支度をしながら、もしくはタイムフリーを活用して洗濯を干したり、掃除機をかけたりしながらの私のハマグリタイムが、まさかご本人が目の前に。この後、絵文字があります。キャーっていうような絵文字です。他のリスナーさんたちは、マグロファクトリーでの忘年会にも参加されていた方が多くて、圧倒的なハマグリ愛についジェラってしまいました。京都も底冷えが厳しくなってきていると思います。先生もスタッフの方々も体調に留意されまして、ますますのご活躍をお祈りしております。でこの岡作のお母さん、追伸がありまして、はいはい、家族3人で貴重な体験ありがとうございました。うん、3人で来られたんですよ。ご主人と息子さんと来られたんですが、私たち夫婦は楽しい時間で、東京で漫才をしている息子にはとても勉強になる経験でした。そうなんですよ。ね、息子さんが漫才コンビをしてるらしくて、で、息子たちの漫才コンビ名は、岡田桜井と言います。
普通
いやまあそう正統派ですよ岡田桜井と言います。まだまだ超若手ですがいつか墨田先生のラジオに呼ばれることを母として夢見ておりますというような形でね、いただいておりまして、
ちゃんとしたメールやな、
ちゃんとした、うん、この
清涼感のある
そうでしょ、うん、お正月早々、はい、あのなんか仲睦まじい、うん、いい感じの、うんうんうん、ねご家庭でしたよ。ねこの息子さん活躍してねくださったら今後ね、うん、もうものすごい自慢できるじゃないですか。
何やねん。これ見返り求め
見返り求めすぎやわ。やっぱりなぎいたみたいにならんだね。こまめになんか小分けにしてましたわなぎいたは。こういうふうに言うといたら売れた時に、うん、言うててん俺みたいな思ってるのが癒やしいですね。もう今年はそういう癒やしい心とは、はい、ね、なんかすがすがしいメールですよね。ありがとうございます。また親子で聞いてくださったら嬉しいですけれども、他にもねメールいただいております。墨田さん、柳田さん、宇野 T さん、坂上さん、スタッフの皆様、先日は公開放送お疲れ様でした。あの名前が書いてないですね。なぜだかこちらは少し緊張してしまい、もし話を振られたら目をそらそうと思っていました。私もちょっと緊張してたのか、なんか声が高くて、
う
ん、
そうやね、う
ん、ね、
若々しかった、
ね、若々しい、そうなんですよ、うん、20代ぐらいの声でしたよね。おっさんの声違いましたね。子供っぽい声で高くて、なんかね、うん、それこそ、なぎいたの言う、声のトーン、はい、キー、キーが良くない、聞き苦しいトーン、キーやったんちゃうかなとか思いまして、実際にはトークが盛り上がり、話も振られることなく、あっという間に終わってしまいました。うん、柳田さんにはプレゼントまで用意していただき感激です。地元名古屋出身のフラワーカンパニーズの CD が入っており、うん、またまた感激と、はいはい。あ、名古屋から来られてた方なんですね。すやっぱりすごいですね、柳田さんはこういう、うん。
また
みんな柳田さんのプレゼントに感激してくださって、これからも毎週楽しみに聞いていきたいと思います。皆様どうかご自愛くださいませ。さようならと。
丁寧やな。
丁寧でございます。で、こちらは、錬金術研究所さんからいただきました。京都府男性40代の方です。墨田さん、香川さん、スタッフの皆さん、こんばんは。ね、今夜、あの、香川照江先生が。
そうそう、何の紹介もなかった。
後でしますから。このオープニングトークはもう普通に誰かわからん人間が喋ってるっていう体で、やるのをモットーとしておりますので。はい。今年はも、うん、あの、香川先生ね、愛、うん、の手のタイミング、たまに突っ込む内容といい最高です。今年はもっと出演してくださることを楽しみにしています。
ありがとうございます。
私個人は昨年12月に神奈川から京都に引っ越しを行い、あ、そうだ、あの、マグロファクトリーの忘年会の前の日に京都に神奈川から引っ越してくるという。うん、は
い
は
い、いてあった
怖いぐらいの巡り合わせといいますか、その方ですね、錬金術研究所さん、うん、マグロファクトリーさんでの忘年会、モーゲンフリーマン、これ私と竹内吉川先生がやってるイベント、はいはい、そして公開生放送と立て続けに墨田さんのイベント参加をし、湯豆腐大会への参加申し込みも本日行い、私がいつもね、うん、エントリーをして、なかなか参加できない、湯豆腐食べ比べ大会、いつも抽選で落ちてしまう、はい、それにも参加申し込みしたということで、うん、関東に住んでいた時のラジオ情報のみという状態から一変した墨田さん情報満点の、年末年始を送りました。で、初夢ということですが、あ、そうなんですよ。私、ツイッターで今週のメールのテーマ、うん、初夢にしたんですが、そうそうそう、誰も、あの、そこに言及してくださっているのが錬金術研究所さんだけで、うん、そうです、初夢とかじゃなくて初丸々とかね、
ああなるほど、その方が行きやすい、
うん、抽象的にした方が良かったかと思うんですが、初夢ということですが、お正月休みにアマゾンプライムで有田と週刊プロレス、うん、うん、クリームシチューの有田さんがやってらっしゃる、はい、それを見てついハマってしまい、毎日大量に見ていた影響か、マサ斎藤と巌流島で対戦して、ああね、去年亡くなられたマサ斎藤さんと巌流島、昔ね、猪木さんと巌流島でマサ斎藤をやったんですが、巌流島でこの方が自分がマサ斎藤と対戦してバックドロップで負けるという、初夢でしたと。今年も何かリスナーが参加できるイベントを楽しみにしていますということなんですが、私ね、初夢が1月4日に、うん、東京ドームにね、新日本プロレス見に行って、うん、はい、で、もう泊まるだけやからと思って、うん、新宿のもうカプセルホテルで撮っといたんですよ、うん。で、カプセルホテルで行って、うん、で、まあ、カプセルホテルのロッカーで着替えて、うん、で、まあ、カプセルホテルで寝るじゃないですか。うん、ほんで、あのね、そう、お風呂があるところで、大浴場があるから、そこ行こうって思っ って、あの、なんて言うんですか、うん、ああいうとこである、微妙な丈の、うん、あの、あるじゃないですか。あれ、なんて言うんですか、あのジャンルのこの。
浴衣じゃないけど、
ガウン。浴衣じゃないけど、ガウンでも、あれ、なんて言うんですか、あの名前。生放送だと誰か教えてくれると思うんですけど、はいはいはい、うん、あの、まあね、微妙な丈のね、うんうんうん、うん、あれを着てて、で、いつの間か寝てたんですよ。うん、で、寝てて、初夢見た。初、うん、だからそれ初夢かどうかがね、今ね、自分で分かんないんですよ、うんうんうん。それが、あの、ロッカーのところで、うん、僕がパッと隣見たら、うん、あの、元ロッテオリオンズ、中日ドラゴンズ、あのジャイアンツ、で、日本ハムと渡り歩いたあの三冠王の、はいはいはいはい、で、中日のね、監督としても何度も優勝された、うん、落合博満さんが、僕の隣で、あの、なんとも言えん竹野に着替えてたんですよ。着替えてて、で、落合や、思って、新宿のカプセルホテルは落合が来るんや、とかって、思って、うんって、うん、を夢なのかどうか、ほんでパッて起きた時にそれを思い出したんですよ。はいはい、起きた時に、うんうんうん、あれあれは夢なのか、未だにわかんないです。夢なのか僕は実際に、う
ん、直近やもんね。
直近やから、ほんまその場所でのあれやったんですよ。それが夢かほんまかがわからん状態で錯覚に陥って、うん、あれとかなって、うんうんうん、そのまま1月10日に至るんですよ。
そういうこと。夢的なはないや、今のところ。
夢的な。しかも、落合博満さんが夢に出てくるのも初めてのことやったんで、もしかして、ほんで、あのね、私、そこまで落合さんに、野球、うん、昭和の野球好きですけど、うん、思い入れがあるというわけでもないので、うん、もしかしたら落合博満さんなのか、うん、あるいは、落合博満似の、おっちゃんなのか。
その可能性高い。
落合博満似の、おっちゃんですかね。うん、今、まあ、もうね、髪の毛薄なって、なんかメガネかけちゃうじゃないですか。ちょっと、あの、黒いに入った。なんかそんな感じで、落合博満似のおっちゃんなのかな。
どちらでもええわ、もう。夢かも。
あの、1月4日に新宿の駅前の安心お宿に泊まってらっしゃった方、このな、私も見たと、落合博満似のおっちゃんっていう方が、いらっしゃったら、はいはい、あの、変アットマーク、kbs.kyoto までお送りいただきたいなと思います。それでは行きましょう。隅田隆平の、はまぐり御門の変。改めまして、こんばんは。弁護士の隅田隆平です。そして今夜のハマグリボーイはこの方です。は
い、お久しぶりの香川照江でございます。
香川照江先生でございます。え、はい、初夢は1月2日に見る夢やと、佐山さんから、ディレクターのね、はい、指摘があったんですか、はい、正確に1月2日に見る夢なんですか、
はい、
え、そうなんですか、うん、じゃあほとんどの人初夢見てないんですか
いや、見てるけど記憶してないってことだよな。
じゃあ、あの、姫はじめもそうですか?1月2日に、そういうことを。
いやいや、まあ本来は、年明けて初めてするということや
から、ね。姫始めはですか姫始めとか言うていいですかあの、スパのあの、なんか問題になってるじゃないですかやれる女子大ランキングとか。
は
い
は
い
は
い、
ちょっと過剰にな
る。ちょっとね、あの、過剰になってるんですよ。姫始めとか言うとあかんのかなみたいな。ちょっと心配なんですがね。はい、先ほどあのね、湯豆腐食べ比べ大会の話になりましたけれども、はい、そのことについて、トッサンさんからいただきました。兵庫県男性40代の方です。隅田先生、ハマグリボーイズの皆様、こんばんは。昨年応募するも、抽選で外れ参戦できなかった。第45回桂文氏の純正湯豆腐食べ比べ大会の45回ですよ。で、45年連続文氏師匠が司会をしてると、すごくないですか45年。
すごいわ。
の募集が出ていたので報告させてもらいます、うん、今年もやたらと桁数の多い受付番号なのか期待とともに何とか参戦したいと思いますということで、でね、このね、番組のリスナーのカツオちゃん、はい、元気なカツオちゃんもね、うん、いつも応募されてるんですが、カツオちゃんからツイッターでリプライが届いてまして、はい、今年の受付番号を、うん、写真でね、写メ撮ったのを、うん、くっつけて送ってきてたんですが、それがね、2019億飛んで109万479番なんですよ、受付番号が。う
ん、なんかややこしいな。
2019億109万飛んで。
109万?
はい、2019億109万400な、飛んで479番受付番号。すごくないですか?2019億っていうことは、うん、世界中の人が複数回応募しないと、
この。そこはええやん。
すごくないですか、これは。2019億ですよ、受付番号。うんうん、
その通りではないや。
もしかしたら、2019年1月9日に、 応募したから2019億飛んで109万なってんのかなと思うんです。ほんで最後の、あの、0479、飛んで479が479人。それでも、
すごい
すごいですよ、479人っていうのが。でも僕は多分2019億109万479人が殺到してると思うんで、これ当たったらほんま前澤社長の100万円ね、100人ばらまきどころじゃないですよ。参加できたら、カツオちゃん。これ残念ながら私このね、2月15日なんですけれども、その当日が、あの、東京行かなあかん予定が入ってて、そもそも今年はもう参加すらできないっていう。だから、リスナーの皆さんね、ぜひ参加していただいて、レポートをね、また提出していただきたいなと思います。勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーは今年も騒動の渦中にある人物団体、その他をどんどん勝手に、依頼も受けずに弁護しようかと思うんですけれども、先ほど、ちょっとね、誤った情報を、フェイクニュースを流してしまいまして、桂文氏の第45回湯豆腐食べ比べ大会の日程を2019年2月15日と私、申し上げたんですけれども、2月16日の誤りでした。謝罪して訂正させていただきます。で、勝手に弁護団になるんですが、あの、荒川、本名言っちゃダメです。あの、ラジオネーム、森山塾さんからいただきました。
はい。
はい。こちらはですね、勝手に弁護団で、うん、あの、サンスポの記事から、1月9日の記事からお送りいただいてるんですが、あの、爆笑問題の太田さんが、うん、ゾゾ前沢氏に嫌悪感、金持ちだからって下品っていう、そのニュースを引用してもらってるんですが、まあ、あの、太田さんが、うん、TBS ラジオの爆笑問題のカーボーイで、100人に100万円が当たるとツイッターを通じて総額1億円のお年玉企画を行ったインターネット医療品通販大手、ゾゾの前沢優作。前沢ですか前沢ですか沢ですね。
沢やろね。
沢ですね。優、うん、作社長43歳に嫌悪感をあらわにしたと。で、ね、このニュースはご存知の方多いと思うんですが、うん、受付終了時にリツイート数ですよね。うん、その、前澤社長のツイートをリツイートしたら応募資格があるんですか、うん、フォローするんですかね、
そうそう、フォローしてリツイートすると
。で、するとリツイートが554万回。世界記録。それでもさっきの純正の、あの、受付番号と比べた2019億飛んで109万。
分子の影響力すごい。
すごいですよね。世界記録を更新し、うん、フォロワー数も604万人に。
うわすごいわ。
激走。
うん。
で、8日には抽選の上100人にダイレクトメールで当選を通知したと投稿しましたと。で、DM を送り終えました。皆様の素敵な夢とリツイートに改めて心から感動と感謝ですと更新された前澤氏のツイッターには当選者とみられる喜びの返信が並んだと。これに対して爆笑問題の太田さんが TBS の爆笑問題のカーボーイで、100万円すごいね前澤。嫌なやつだねあいつ。下品だ。やってることがな。なんであんなこと平気でやれんのかね。金ばらまいてんだぜ。だって。だっていくら金持ちだからってさ、一般の庶民に惚れ惚れ惚れって金ばらまいてさ、平気な顔してんだよなと大田節でチクリと刺したと。まあ、これもね、私、うん、あの聞いてないんで、また後でね、うん、タイムフリーで聞こうかと思うんですが、はいはいはい、この番組よそのラジオ番組よお話ししまんなこれね。先週もね、あの、今年、面白いラジオは何だとか言って、どう考えてもこの番組よりも、ね、あの、知名度のある方の、中川家のオールナイトニッポンプレミアムちゃうかと、うん、オールナイトニッポンおもろいっていうのは、おかしな話で、よくね、うん、爆笑問題の太田さんが地方の曲のラジオを聞いて、それを紹介したりとか、うん、そういうことされてるんですけど、これ逆のパターンですよ。地方局から、日本放送とかの話をして、あれ面白いよ、爆笑問題頑張ってるよとか、中川家いねえとかってね、うん、僕らが言うっていうのがね、あれはなかなか逆に斬新な。パラちゃんのいねえみたいな。MBS のパラちゃんのいねえで、あやらさんがずっとやってらっしゃいますからね。どういうあれやっていう、どういう了見で僕ら喋ってるんやって話ですけども。うん、またこれもね、あの、言葉のニュアンスによって、ラジオの文字起こしってほどええ加減なもんないし、言葉のね、ニュアンスによっては、全然変わってくるんで、ね、僕は冒頭喋ってたこと、何喋ってたか忘れましたけど、もう、でもそれもね、あの、ほんまに、文字に起こしたら、なんかひどいこと言うてるみたいな。 ことになるかもしれないじゃないですか。そうね、年賀状の話でね、年、うんうん、さっき言ってたような、うんうん、年賀状1月10日に送ってくるやつはひどいやつや、みたいな、うんうん、そうそう、文字だけやったらそうなっちゃうわけじゃないですか、はいはいはい。だから全然またこれちょっとニュアンス違ってくるかもしれないんですが、とりあえずそういう文言のことを言ってたと。はい、ああいうのも、ああいうのもう平気になっちゃったね、この国は。リツイートが世界一になったんでしょ。なんか癒しいね、そういう話は、と。太田さんがおっしゃっていたと。うん、で、荒川塾、森山塾さんは、私は100万円に目がくらみ、フォロー&リツイートしてしまいました。この記事を読んで、労せずして金をもらいたいと思った自分の不甲斐なさを恥じる思いになりました。墨田先生は今回の前澤社長の行為をどう思われますか、ということで、森山塾さんを弁護しましょうかね、今回は。うんうんうん、森山塾さんは、間違ってないというかね、うん、あの人間というのはそういうもんですわ。あの、その証拠に私の目の前に座っている、香川照江先生も、リツイート。
まあまあ、ばっちりね、やってましたんで、はい。その550万分の1でございます。
550万分の1、リツイートしてしまいましたか。だからこういうふうにね、うん、分断していくんですよ。はいはいはい、リツイートする人、しない人、はい、ね。うん、どんどん分断が進んでいくんですよ。百田さんの本を読む人、読まない人、いろいろ日本は分断が進んでいっているわけで、うん、そうですか。リツイートしましたか。
うん、持ってね、うん、欲しいや。
100万円欲しかった。
うん、欲しかった。
100万円欲しいですよ。うん、僕も100万円欲しいですよ。できることなら欲しい。
うん、
でもそこを、
なるほど、
ね、あのね、息子さん。うん、さん、で、娘さん、お二人いるわけじゃないですか。子供の、ね、お子さんの顔浮かばなかったですか、その、前澤さんの、このね、ツイートをリツイートするお父さんを、子供はどう見るかっていう。
やめてくれ。弁護団してくれ。
お子さんどう思ってんのかな、そんなお父ちゃんを。
検事やないか。
どう思ってんの、お父さんは。うん、
まあまあ、ちょっとね、恥ずかしとこはあるかもしれんけども。
え、さすがに。
面白いかな。
さすがに、うん、だからそのね、うん、そう、そこがね、うん、これ、シャレに乗ってるというか、うん、シャレのつもりでやってまんでっていう風、体、うん、で、マジやったりもするわけです、
うん、そうそう、そこそこ。ね、
そのラインでしょ。
ほんまに欲しいのもあり。
ほんまに欲しいのもあり。はい、でもその、リプライとか、リツイートにコメントつけて、うん、こんなことしたいです、みたいなことを、書いたりはしてなかった。
それはしてない。
結構みんなそういうのしてはったんですよ。
そうなんや。やり方が分かってなかった
。それはしてないですか。
それはしてない。
さすがにしてないですか。うん、
それはちょっといい状況として。
それはまあまあそうですね。あのまだそれをしてたらちょっと。
う
ん
う
ん、
そうやな。
こうどういう使い方をしたいですとか。
湯豆腐大会に出るために自分のエピソードを出したりとかする人みたいな。
あ、僕やわ。湯豆腐食べ比べ大会ね。去年応募した時に。あの、たまにテレビも出ていますよね。KBS 京都でラジオやっておりますみたいな。そんなこと言ったらちょっと優遇してもらおうかなと思ったら、もう一切優遇なかったんですよね。
そういうリツイートはしなかった
と。そういうリツイートはしなかったんですか、香川先生は。で、私の友人のスーパーササダンゴマシもしてましたな。うん、あ、しはるんや、みたいな。
いやいや、まあ、ポップですからね。
うん、ササダンゴさん。ササダンゴマシは、だからまあ、シャレでやってるんやと思うんですけど、うん、僕もでもね、心情としては、これ、うん、あの、ほんまに普通のおっさんの話、うん、おっさん的な感覚で言うと、あの、ほんまに、太田さんの、うん、考えに近いというか、
まあまあ、わかるわかる。
うん、やっぱりね、うん、あの、昨日のチキチキエンド波の異常にでも言ってたんですけど、うん、知らん人からお金もらったらあかんって、
うん、
ほんまに。うん。あるんですよ、ほんまに。
ものすごい教訓やね。
いや、ほんまにあの、僕も、娘に教えることがあるとすれば、うんうんうん、そうですね、知らん人にお金もらったりしたり、知らん人についていったらあかんとかっていうのは、うんうん、ほんまに大人になってからの方がね、うんうん、あの、そのなんていうんですか、危険のレベルがね、まあ子供の時も危ないですよ。うんうん、ほんまに仕事とかでも、いろいろ、そういうのって、ね、ただほど怖いもんないし、うんうんうん、僕自分のほんまに経験上も、おごってもらった人が、ええー、後から、あの人、そういう人やった、みたいな、ことって、うん、あの、思い当たる節あるでしょ、私の、ね。
浮かぶ
よな。ね、あったりするんですよ、大人って。
うん、あるある。
大人になると、そういういろんな魔の手がね。
う
ん、
そうそう。
うん。
胸痛いな。
胸痛い。でもそうなんですよ。だからもう、ほんまに、知らん人から怒ってもらったらダメなんですよ。
なんか、
うん。ダメダメ。
重要なことを言っていただきました。
うん。ほんでね、僕何があれって、その、 なんか前澤さんとかね、このやり方っていうのは、うん、結局、まあいろいろね、こういう太田さんみたいに下品やっていう人も多くいるわけじゃないですか。うん、はい、批判される人もいて、うん、で、それを分かった上でやってるわけじゃないですか。うん、分かった上で、それを全部、ね、もう あらかじめ分かった上で、うん、うん、それでもメリットの方が多い、
うんうん、
宣伝広告の効果の方があるという判断が、うんうん、きっとあるわけでしょ、うん、そのやり方がちょっと気になるんですよ。
あ、そう、
最近ってその なんていうんや、あの、悪名は無名に勝るみたいな言葉あるじゃないですか、うんうん、悪いことでも有名になったら無名な人よりもそっちの方が意味がある価値があるみたいな、うんうん、そういう悪名は無名に勝るみたいな考えがね、僕は、うん、時代遅れなのかもしれないですけど、うんうん、無名でいいと思うんですよ、
うんうん、
地道に、
うん
なんかあのやり方がね、その辺が嫌なんですよね。ほんま川島英吾のね、時代遅れみたいなね、うん、あんな感じで
いいと思います。
行きたいんですよ。私は、
うん、
なんかその辺がね、うん、やっぱりダメですよ、悪名は、うん、って思うんですよ、
うんうん、
こういうことやったらこういう風に下品やなって思われるなって、
うんうん、
思ったら、じゃあその行動取らんとこってするのが、はいはい、
うんうん、そのセンスがね、大事やね。
でもそれを超えて、うん、経営者目線で、
うん
うん、確かその方が儲かるかもしれないですけど、うんうん、で、さっきね、あの、佐山さんと話してたら、その、前澤さんって、なんか世界の金持ちランキング、うんうん、オーブスかなんか600位とかっていう話なんですよね。
うんうん、
で、600位っていうことは、前澤さん以上の人は、うん、みんな同じようなことをやろうと思ったらできるわけじゃないですか。
うんうんうん、
それなぜしてないかっていう、
うん
う
ん、
ことですよね、うん。それはその中にやっぱりその辺の、うん、なんていうか、こんなことした眼臭がないなとか、はい、そういうことを考えて、やらんかったりしてるわけでしょ、うん、とか思ったりとか。で、今まで僕前澤さんに関しては別にそんな批判的なこと思ってなくて、うん、この SNS 全盛の時代やったら、うん、そういうああいうね、経営者の人とかも、もう出てしまうじゃないですか、自分の。
うんうん、
もう人格が可視化される時代なんで、だからほんまに、その、ね、松下幸之助さんとか、うん、本田宗一郎さんとかでも SNS の全盛の時代やったら、ヒャッホーみたいなね、僕の彼女は誰々ですみたいな、その当時の女優の名前とかをね、出してもうたりとか、
うん、
ええー、もん食ってますみたいな、やってた可能性が、
どうなの、まあ、人格も終わりやと思うので。
まあでもその時代時代そういうのがあったらね、うん、やってしもってた可能性あると思うんですけど、うん、はい、ただちょっとね、うん、でなんかやっぱりみんな夢を見てるんだねみたいなツイートしてはったでしょ、うん、
はい、
やっぱり、うん、夢を見てるんだねっていうことはその、うん、言った庶民の夢は100万円でなんとかなるやろって思ってるわけでしょ、自分のロケットで、ロケット行くわけでしょ、うん、なんか月に行くとかって。うん、それを100万円でどうにもならないじゃないですか。うん、俺は100万円ではならへん夢持ってるけど、うんうん、自分ら、香川照江とかはもう100万円で夢見とけるみた
いな。言うな
よ。嫁さんと子供3人と夢見とけみたいな。家族5人で100万で夢見とけっていうことでしょ
申し込まんかったから。損の方がでかいね、これ。
言われる、こういうふうに言われるわけですよ。だからそこの、
公開の電波で。
公開の電波でね。そういう、ね、5人の、う
ん、
ご家族、5人家族でしょ、はい、だから1人20万で夢見とけよ。
いちいち細かく
言われる。俺は月行くけどな。っていう話でしょ、そこがね。
うん、そうやな。
うん。
軽率でしたわ。
ちょっとね、反省してください、もう。ね、
はい。
で、実際に詐欺も行われてる、
うん、それはあかんですから。
うん。なんかその、偽アカウントというかね、うん、前澤さんのは、裏垢ですみたいな、裏垢か、なんかサブ垢ですみたいなのが出始めて、うん、それでそれでフォローしたりとかしたら、またね、リツイートしてくださいとか言って、新しい企画ですとか言って、うん、そうしたら DM 送って、うん、あなた当選しました。つきましては、手数料として2万円いりますみたいな、はいはいはい。で、なんか払った人がいるとかいないとかっていう。うん、
元々がチャラチャラしてるから見分けつきにくいよね。
そうなんですよ。そのチャラチャラしてる人にね。
もうやめてくれ。あかんこと言うても。
まあ、だからそのなんかね、人間を狂わせますよね、うん。だから自分で楽しくやってはる分にはどんなお金方、使い方してもいいんですけど、これを、その、第三者にまで僕は、そういう、うん、魔の手を。
そうやな。
うん。
軽率さが伝播していくな。
そうなんですよ。ほんまにそうなんですよ。軽薄さがね。
うん
うんうん、怖い時代ですよ。
うまいよ、うん。それに加担してしまった。
加担しましたよ、あなたは。うん、それを。はっきり言うて。
はいはい。
どう思うかですよ、うん、お子さんが、
うん、お子さん出すな
学校でどう言われてるかですよ、
まだそんな、
お父さん、あんたのお父さん前澤のあれリツイートしてたな、ま、
550万おんねんで同じ人それなりでおんねんで、
でもうその中にはお父さんが言ったら、うん、その詐欺の方をリツイートしてる子供、うん、子供もいるわけでしょ。
いやいや、
それ辛いね。お父さんが。なんか炙り出していくのがね。
うん。
うん、その、もう軽薄なんはあんた一人にしといてくれと。うん、あんたと彼女二人にしといてくれと、
うん。
うん。お前らだって軽薄だろっていうことですよ、今回は、ね、やってることは。
そうやな。
みんな俺のこと軽薄やとか言うけど、ほら、みんなそうだろうみたいな。
なんか、うんうん、
そういうわけですよ、
うんうんうんうん。
これはダメですよ、もう。ね、ちゃんと、慎重に、ね、知らん人におごってもらってはいけない。
お
うん、これ、別に前澤さんが変なことしてるとかいう話じゃないですよ。うんうんうん、ないですけども、仮に、例えば、前澤社長がこれからなんかね、うん、やる言動とかで、自分の思想、信条から考えて、許し難いことをするようなことがあったとして、100万円もらったとしたら、何も言えないでしょ。
ほんまや。
もう。
ほんまや。
もう言われたらおしまいでしょ。
うん、
あなたそれで家族5人で夢見たやろと。
お前100万あげたよねって。
あげたよねって言われた。だから、怖いんですよ。
ほんまや。心奪われていくわ
け。心奪われていくわけですよ。うん、こうやってね、
はいはい。
皆さん気をつけてください。なんか昔話みたいな話ですよね、これ。
非常に勉強になりました。
続いて、
はい、
あ、もう時間、まだありますかね。勝手に弁護団で、この、あれですよ、問題になっているのは、こちらは週刊スパ、性的ランク付けに各大学が抗議。強く遺憾、深い憂慮ということで、扶桑社の男性誌週刊スパが昨年12月25日に掲載した女子大学生を性的にランク付けした特集記事の表現をめぐって、実名を挙げられた各大学が猛反発していると。で、同誌では、やれるギャラ飲み実況中継と題した記事を掲載。ギャラ飲みとは男性が飲食代を負担して飲み会に参加した女性に謝礼を、あ、ギャランティーを支払う飲み会のことで、記事ではギャラ飲みをしたい男女をマッチングさせる携帯アプリを紹介。あ、こんなのですね。これも登録してますか？
してないわ。
子供泣きますよ。お父さんがギャラ飲みのアプリダウンロードしてる瞬間を見たら。これ重なってる親父辛いですね、ほんまに。ギャラ飲みと前澤リツイート。で、実際にアプリを利用して性交渉ができたかどうかの結果を記していたと。その上でマッチングサービス運営者の見解として、やれる女子大学生ランキングという5位までのランキング表を大学の実名入りで掲載。で、そこに、まあ、掲載された実践女子大は9日までに女性蔑視につながるとして、扶桑社宛に学長名で抗議文を送付。フェリス女子大学は公式ホームページに扶桑社の発行する週刊スパ2018年12月25日号において女性軽視、女性蔑視と言える内容の特集記事が掲載されました。女性の名誉と尊厳を傷つける今回の記事や同様の記事に対し本学はここに強く遺憾の意を表明いたしますと抗議文を掲載と。で、中央大とか他のまあ大学とかも次々とそういうのを表明したと。
うんうん
うん、で、同氏の犬飼編集長ですかね。そのね、やれる女子大ランキングみたいなことを書いてたわけですから、うん、より親密になれる、親密になりやすいと表記すべきだったと。そういう問題じゃないなと思うんですけどね。その、言うてる内容が一緒やったら、ね、より親密になれるとかってそういう問題じゃないと思うんですが、うん、そういう表現にすべきだったが、読者に訴求したいために、戦場的な表現を行ってしまった、うん、読者の気分を害する可能性のある特集になったなどと謝罪するコメントを発表したと。ちょっとね、この記事読んで、まあ確かにそうやなと思うんですが、うん、ただこの週刊スパ、僕ね、スパもたまに買うんですが、うん、ちょっとこれは読んだ記憶ないんですけど、うん、読んでたとしたら僕普通に読み飛ばしてしまうぐらいの意識しかない、恥ずかしい人間であることをここに、表明して、先ほどのテルエ先生に対する、ね、失礼な話をちょっと謝罪したいと思うんですが、でもね、これほんまにね、女性のリスナーの方っていうのは男性誌とかって読む機会が少ないかと思うんですが、うん、まあ、男性誌っていうのはね、十中八九下品な表現が並んでおりまして、でこういうことにならされてるんですよ。
そうやろな。
うん。これは、ね、ほんまにこの記事の通りやと思うんですよ。
うん、
問題あると思うんですけど、うん、まあ、大学別じゃなくても、うん、なんか、都道府県別、
あ
くどく、女性をくどくなんかみたいなとかね、はいはい、この県の女性はなんかくどき文句に弱いとか、はいはいはい、推しに弱いとかって書いてるのとか、はいはいはい、なんかそういうのよくあるじゃないですか、うん、男性誌とかって、うん、ほんでね、いつもあの朝日芸能とかね、うん、あの友達の編集者がいて毎週送ってくるんで、うん、もうそういうのに慣れてるというか、うん、よく朝芸であるのが、新橋でサラリーマン100人に聞いた、うん、俺ならあの女優をこう抱くっていう。黒木瞳を前から後ろかみたいなことね。そんなサラリーマンいるっていう。あれ絶対今、そのライターの想像でしかないと思うんですよ。うんうん、新橋で急にね、あの、朝日芸能ですけどって聞かれて、うんうん、あなたなら有名女優どう抱きますかとか言われて、うん、いや、自分やったら松島奈々子ね、とかっていうおっさんいないですよ、そんなサラリーマン。ねえ。いないね。でもそういうのが多いんですよ。うんうん、そういうの多いから、そういうのばっかり読んでるおっちゃんは、うん、まあ、当たり前のようにパーって読んでるんですけど、うん、ね、さっきあの、僕がもしこの週刊スパの記事を読んだら読み飛ばしてたっていうのは、まあそういうのに鳴らされてるということと、うん、それをもう嘘やろと。うん、これ適当に、うん、多分その、なんかライターが何のデータも取らんと、適当に書いてる、こんな嘘に決まってるわって思って読んでるからなんですよね。はいはいはい、だから、まあこのね、書かれた大学生の方が、うん、まあ言うた名誉毀損的な表現に起こるのは、当然かと思うんですが、うんうん、これを読んで、うん、真に受けてる人って、うん、まあ男で、でも何はいるんかな。
まあ実践できへんしね、この大学やったらとか言って。
あ、今実践女子大と実践を
かけてない、かけてない。
これ謝った方がいいですよ。出ちゃった。
いやでもそういう、読んでもまあ単なる面白記事、アホなこと言うとんなっていう記事なんやろ、まあ実際は。
だと思うんですけどね、うんうん、だからあのこの記事は今の時代に、うんうん、あのもうダメな記事なんだとは思うんですけども、そうそう、ってなった時にじゃあどこまでがそういう男性誌で許される企画になるのかなっていうと難しいところで、例えば僕あのね、あの照江先生が、ね、うん、京都大学出身で法律相談部じゃないですか、うん、京都大学法律相談部なんて全員童貞でしょみたいなことを言うじゃないですか、
そうそう、同じこと思っててんそれこういう偏見あるよな。
でも、これは、これで言うたらやばいですよね。そうそうそう、今の時代、うん。
一緒に線取ってくださいと。私はこうですっていうね。
そうです。属性でそんなことを言うなと。うん、一緒ですよね。うん、だからこれが逆に、低層観念のしっかりした女子大ランキングでもダメなわけでしょ、言うたら、
う
ん
う
ん。
そうやな。
裏返しなわけやから、はいはい、そういう性的なことでランク付けとか女性をするっていうことで。
う
ん、
そうやな。
ダメなわけでしょ、
うんうんうん、
ね
え。同じやな。
同じですよね。うんうん、だから僕よくね、僕の通ってた洛西高校っていうのは、うんうん、ね、生徒の同定率が刑事裁判の有罪率ぐらいあったってよく言うんですよ。99.9% やったっていう。それは、でも僕の体験した事実なんですよね。それは。でもそれでも言われるのかな。後輩から、どういうことやと。10パー人からげで言うんじゃないみたいな。そんな。
そのことで恥ずかしい思いしてるんだ。
恥ずかしい思いしてるんだ。そんなことはないみたいな。ほんまにそうでした、僕ら。一人だけいたんですよ。童貞じゃないやつが。
何強調してんねん。なんか明るい言うてん。
一人だけいて。落成のカーマスートラって言われたんですよ、もう。性の経典みたいな。インドに合うでしょ。
もう頂点やから。
頂点で。カーマスートラが一人だけいたんですよ。だからそういうことを言っても、うん、だからどこまでが許されるのか。ほんで、この、おそらくね、うん、僕スパの記事読んでないのに言うのもいい加減な話ですが、うん、まあ、よくある適当な記事やと思うんですが、はいはい、例えば、うん、ほんまに研究者が、ね、うん、地道に、うん、フィールドワークとして、ちゃんと、実際に女性と会って、それぞれの大学の人と何十人か会って、その間で、ね、統計を取って、成功までたどり着いたかどうかっていうことを研究するのはどうなんですか？
それをちゃんとな、そのやれるっていう言葉があかんのもあるしな。だから、普通に研究して実数を計算したら、立派な研究やろな、それ。ありやと思う。
それはありなんですか？
ありかな
って。僕は京都弁護士会の男女共同参画委員会に入ってるんで、それはありとは、僕は、僕の口からは。
まあ、そうか、動機があんまり良くないかもしれない。そういう意味、意図があるのであれば良くない。純粋な統計学じゃなくて。
統計でほんまに今の、うんうんうん、言うた大学生の性意識について調査する。うん、はいはいはい。っていうことで、で別にその大学付けの、大学のランクをつけるとかじゃなくて、結果として、別にその大学はどうだとかいう話じゃなくて、この大学の人と、こんだけなりましたと。それはその、そういう、ね、言うたら成功した人が、その人個人の問題じゃないですか。
そうそうそう。
ただその人の組織はここでしたみたいなことを書くのも、もうダメなのかな。どこまでが許されて許されないのかっていうのがね、非常に、 我々これね、こういうのはダメやという警鐘を鳴らすとともに、うん、一方で許される表現の範囲っていうのも、
うん、そうやな、権利を擁護してい
かない、権利を擁護していかないといけないんで、うんうんうん、どこまでがダメなんですかね。だから
まあ、この記事は女性蔑視、女性軽視というその価値観についての警鐘を鳴らされてるわけやから、うん、その要素を排除しさえすれば大丈夫かなっていう気もするんだけどね、
うん。でもさっきの話やったら逆に、うん、ここの女子大生は硬いとかいうのも、うん、それも一つの、そういう、なんかセックスに対する、なんかある決めつけがあって、うん、別にそんな、寛容でも何でもいいわけじゃないですか。うん、その人の生き方の問題であって、うん、性的な行動っていうのは、うん、そこをこうあるべきやという前提に基づいてなんか評価をするっていうことが。
もうそもそもその、目的において良くない。
難しいな。誰々、童貞っぽいなとか自分が自分で童貞やっていうのはいいわけですよね、うん、当然
まあまあそりゃそうやね、何もうおかしなってきてるや
もうおかしなってきてるやんおそう、ま、い
や何言うたいか分からない、
何言うたいか分からないほんまに、だから難しいですよね、
男性は圧倒的にこの対象にはならないよね、いろいろひどいこと言われても何にも、フェッシャーなん
て、うん、でもそれは男女共同参画の立場から言うと、うん、同等じゃないわけですよ、
ね。うん、それも、まあ、おかしいっちゃおかしい。
おかしいし、うんうん、男性も、でも男性が声上げてもね、うん。
それは。
これはだから、ちょっとね、これ考えていきたいですね。どこまでが許されるのかっていうのが。うん、でも、ある程度やっぱり、こういう表現、下世話な表現もあってもいいと思うんで。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。別に。
うん、何も言えんくなるのは、うん、ねえ。ただちょっとさすがにこの週刊スパノは問題があるのかなというふうに、う
ん、ね、その大学に通わせてるいろんなお気持ちもね、親御さんのお気持ちもあるやろ
う
し、
うん、ほんで出願者数が減るかもしれないですけど、でもこれね、逆に騒いだからこうなってるんであって、うんうんうん、まずどういう経緯でこの記事がこんな問題になってるのかっていうね、うんうん、そもそもあんまり女子大生ってスパとか呼んでないでしょ
まあまあ、まあ、うん、マーケットがね合わへんから、ね、
マーケットがこれでかえってね、そのネタを起こすというか、うん、実践女子大そうなんやみたいな思われたらね、
そうや
ほんでそれでね、願書出す人減ったりとかっていう、そこまでなんないとは思うんですけどね、ちょっとね、気をつけていかなあきまへんな。隅田隆平のハマグリ顧問の編、1月10日放送分のラジオクラウドとポッドキャストでした。